元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙1章24節から31節と2章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙1章の学びをしていますが、さてパウロは哲学を攻撃します。使徒の働き18章の6節には次のように書かれています。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言った。人々は愚かな説教によってではなく、愚かさの説教、つまり十字架の説教によって救われるのです。生まれたままの人間は、そのやり方ではなく、メッセージそのものを愚かだと考えます。人々は今もそのメッセージを拒否します。今日この世の知恵は、貧困に反対する計画か、または何か他の計画を持つことです。そうでなければ、この世の知恵は教育によって人間を問題から救うことです。しかし今日、人間に最も必要なのは福音です。この世の知恵はそのように考えたことはありません。さてパウロはもう一つの階級の人類を紹介します。それはユダヤ人であってもギリシャ人であっても召されたものです。この人々は神様によって召された人々、また選ばれた人たちです。彼らは招きを聞いただけでなく、それに応答したのです。そして彼らはキリストの十字架に彼らの人生を変えて、彼らを新しい人間にする神様の知恵と力を見出した人たちなのです。主イエスは11人の男たちを弟子とされ、その後にタルソのサウロを召され、そして最終的に彼らを送り出されました。彼らは罪に満ちたコリントと宗教に満ちたエペソに福音をもたらしました。2000年以上にわたって福音は世界中を回ってきました。福音は人類の唯一の助けであり、唯一の希望なのです。24節から26節。しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。神様が最も用いられるのは平均的な人々なのです。神様はあなたや私のような地味な人々を用いようと召しておられるのです。27節。しかし神は、知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。これはこの人々が愚かだという意味ではありません。彼らはこの世に対して愚かに見えるという意味です。彼らは弱くはありません。彼らはこの世の評価からすると弱く感じられるのです。これは神様のやり方です。神様は取るに足りないものさえも選ばれ、 彼らに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、神様の栄光を表すように用いることができるのです。28節から29節。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。ですから主によって愛され、選ばれ、召された私たちには何一つ誇るものはありません。30節。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。主は私たちの必要のすべてであり、私たちの知恵となられました。また主は私たちの義であり、清めであり、また贖いです。今日私たちに必要なものはすべて主の中に見つけることができるのです。31節。まさしく、誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。今あなたは何を誇っておられるでしょうか。それはあなたの学歴でしょうか。社会的な地位でしょうか。あるいは財産でしょうか。あるいは権力でしょうか。あなたには主の御前で自慢できるものは一つもないのです。さて、第一コリント人への手紙2章の学びに入りますが、2章の1節。さて、兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて、神の証を述べ伝えることはしませんでした。パウロはここであえて、哲学的な説教のやり方を使ってはいません。彼は単にお題目を唱える説教者ではなく、神様の御言葉の解説者でした。それが神様のやり方なのです。ついでながら、主はそのやり方を使われました。パウロも主と同じように、華やかで習字的な言葉を使うことはありませんでした。この書簡の中に、再び奥義という言葉が出てきます。奥義とは単に、以前は明らかにされていなかったものという意味です。パウロが述べ伝えた神様の奥義は、十字架につけられたイエス・キリストでした。十字架につけられたイエス・キリストは、以前には述べ伝えられてはいませんでしたが、今、明らかにされたのです。2節。なぜなら私は、あなた方の間で、イエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は、何も知らないことに決心したからです。パウロは哲学的な議論を始めることはしませんでした。彼は単純に、キリストの十字架を述べ伝えることに専念したのです。彼は世の罪のために死なれた、十字架にかけられた救い主のことを述べ伝えたのです。三節。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。パウロは自分の心を開いて一番奥底にある考えを私たちに見せてくれます。彼は自分が彼らと共にいた時には、とても動揺していたことをはっきりさせています。彼は弱く、恐れおののいていました。神様がこの世の弱いものを選ばれたと彼が言うことができたのも不思議ではありません。それでも彼は偉大なインテリであり、多くの意味で偉大な人物でしたが、パウロは自分自身のことで得意になれるようなことは何一つ持っていませんでした。4節。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたのではなく、 御霊と御力の現れでした。この時代、私たちはとても多くの知恵の言葉を持っています。そしてとても多くの説教がされていますが、御霊と御力の現れによって行われたものはほとんどありません。私たちの説教にはどれほど聖霊の力が必要なことでしょうか。五節。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。言い換えれば、もし人を勝ち取るために人間の知恵が使われたのなら、その人の信仰は人間の知恵の上に立っているということです。もし人が神様の御力を通して信仰に入ったのなら、その人の信仰は神様の御力の上に安らぐのです。今日の弁証論的な説教について多くの疑問を抱くのはそういう理由からなのです。例えば聖書は神様の御言葉であるとか、創世記の一章は科学的であるとか、大洪水は本当に起こったとかいうことを証明しようとする、などということです。誤解しないでいただきたいのは、そのような領域の専門家の人たちがいることを、私は神様に感謝しています。私は確かに証明することができると信じていますが、でも、私たちは聖書の霊感を実際に証明できるかどうかに救いがかかっているのではないということを理解する必要があるのです。ですから重要な質問はこうです。あなたの信仰は何にかかっていますか？弁証法的説教は神様の御言葉に私たちの注意を促しますが、私たちの信仰は神様の御力にかかっていなければならないのですと、マギー博士は強調しています。6節。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵は、この世の知恵でもなく、この世の過ぎ去ってゆく支配者たちの知恵でもありません。パウロは言います。私はこの世のやり方は一切使いません。七節。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。ここにはまた奥義という言葉が出てきましたが、この言葉は私たちが普通、謎とか、推理小説の中での神秘的な犯罪の解決のことを言っているのではありません。これは何も神秘の特質や性質を持っているものではないのです。聖書の中で使われている奥義という言葉は、過去には知られていなかったが、今明らかにされたことを示唆しています。この言葉は、新約聖書の中におよそ27回出てきます。主は次のように言われたときにこの言葉を使われました。また13章の11節。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されている。またへの福音書13章でこれに続く例え話は奥義の例え話です。なぜ奥義の例え話と呼ばれているのでしょうか。なぜかといえば、それらの例え話の中で、王なる方が拒絶されてから、主が来られて、主の御国を建てられるまでの間に、王国がどうなっていくかを、イエス様が説明しておられるからなのです。歴史のその部分は、実際旧約聖書の中には、全く示されてはいませんでした。神様はそれを、まだ人間に明らかにされていなかったのです。イエス様がマタイの福音書13章で奥義の例え話をされたとき、このことを初めて明らかにされたのです。今、コリント人への書簡の中でパウロは、神様の知恵は奥義の中にあると言います。この奥義という言葉は、もともとギリシャ語の哲学、オカルト、そして科学の学派から出た言葉です。パウロはこのギリシャ語の言葉を結びつけ、私たちは奥義のうちにある 神様の知恵を語ると言いますが、彼はこの言葉に全く新しい意味を与えているのです。奥義は口を意味する言葉から派生しました。そしてこの言葉は口を閉じる、つまり何か秘密的なことを意味します。ところがパウロは一度もそのような意味で使ってはいません。むしろそれまで沈黙していたものが今声を発するようになったという意味で使っています。つまり知られていなかった、知ることのできなかったものが人類によって今知られるようになったというのです。新約聖書における奥義はいつでも人間の知性の活動によっては見つけることができないけれども、明らかにされたので、人間の知性が理解することができるものを意味しています。またここには、私たちの語るのは神の知恵であってとありますが、パウロは私たちには哲学があると言います。この時代のものではなく、この世のものでもありません。これは神様の知恵であって、キリストの十字架に属しています。8節。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら、栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。ご覧のように彼らは知らなかったのです。9節。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。パウロはたった今ここで目が見たことのないものがあると言っているのです。私たちは目という門からとても多くの情報を得ます。他のどのような方法にも増して、私たちは目を通して学ぶのです。私たちが人間の知恵を得るもう一つの門は耳です。聞くことによって確かに学びます。パウロは聞くことによってはどうしても学ぶことのできないものがあると言っています。そして彼は言います。人の心に思い浮かんだことのないもの、つまり受講や考えることや論証によっても心に浮かぶことがないということです。人間の手段によるのでは手に入れることのできないものがあるのです。神様が神様を愛する人たちのために備えてくださっているものは、目や耳や論証によって伝わるものではないのです。ではそれをどのようにして伝えればよいのでしょうか。10節。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。目や耳を通して伝えることのできないものを神様の御霊が私たちに教えてくださいます。聖書の歴史や詩歌など聖書を勉強することで学ぶことのできることがたくさんあります。でも私たちは霊的な真理をそのようにして得ることはできません。なぜなら神はこれを御霊によって私たちに啓示されたからです。神様の御霊によってしか私たちに示されることのできないことがあるのです。11節。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。私たちはお互いの感情を理解することができます。なぜなら私たちは人間の霊を持っているからです。でも私たちには神様がどのように感じられるかはわかりません。もし私たちが神様のことについてどんなことでも理解しなければならないのなら、神様が私たちにそれを明らかにしてくださらなければなりません。 12節。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。神様の御霊が私たちに明らかにしてくださった時にだけ、私たちに理解することのできることがあります。そして神様の御霊は自由にそうされるのです。神様の御霊は私たちの教師になりたいと望んでおられるのです。13節。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって、御霊のことを説くのです。今、パウロはとても深遠なことを言っています。それは聖書の中の自明の理の一つです。14節。生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。生まれながらの人間は神様のことを受け入れることができません。なぜならそれは彼にとっては愚かなことだからです。神様は生まれたままの人間は救いのためのキリストの十字架の説教は愚かだと思える。と言われます。ただ単に彼には理解できないのです。またそれを悟ることができませんとありますが、神様の御霊が理解できるように、私たちの心と理性とを開いてくださるのでなければ、私たちには神様の御言葉を理解することはできないのです。ですから神様の御言葉はあくまでも霊的に識別されるべきです。神様の御霊だけが、キリストのことを私たちに示してくださることができるのです。主イエスはヨハネの福音書16章の13節から14節で次のように言われました。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は聖霊の明確さが人間の知恵を正すというテーマで、第一コリント人への手紙1章24節から31節と2章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。